そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのですか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるのか、裏切る者が誰なのかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダ十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。ヨハネの福音書6章60節から71節までの言葉です。イエスが、私は天から下ってきた生けるパンです。私の肉を食べ、私の血を飲まなければその人のうちに永遠の命はないと言われたので、多くの人々がイエスの元を離れていきました。確かにその言葉だけを取り上げるなら、それはとても正常とは思われない言葉です。しかしここにイエスの奥義があるのです。イエスはこれによって何を私たちに伝えようとしておられるのでしょうか。この奥義はイエスが十字架にかかる前日の夜、弟子たちに明らかにされました。いわゆる主の晩餐と呼ばれるものです。イエスはパンをちぎって弟子たちに少しずつ分けて、これは私の体ですと言って食べさせました。またブドウ酒を私の血ですと言って飲ませました。イエスは自分の体をキリストの体のように働かせ、自分の命をキリストの命のように生きることを弟子たちに教えたのです。イエスの不思議な力と教えとを傍観して見物しているだけでは永遠の命に至ることはできません。イエスに従う者は自分の体をイエスの体のように働かせ、一つしかない命をイエスのように生きるのです。ところがそのことを理解しなかった傍観者たちは、こんなひどい言葉を聞いていられようかと言って去っていきました。イエスは弟子たちに、あなた方も去っていくのですかと言われました。するとペテロが、主よ、私たちは誰のところに行きましょうと答えました。けれども弟子たちの中にさえ一人裏切る者がいました。それも神のご計画であり、イエスは知っておられました。彼が裏切らなかったら、キリストの十字架はなかったからです。これも神の不思議なご計画でした。神にはどんなことでもできます。どんな悪いことでも良いことに用いることができるのです。ですから私たちは傍観者にならないで、神の御心の中にとどまるものとなって、自分の体をイエスの体のように働かせ、自分の命をイエスの命のように生きようではありませんか。